まして皆さんおはようございます。先週大変な災害がありました。50年に一度という大雨が関東から東北にかけて降りまして、茨城とそれから東北では古川でも大きな水害となって、多くの方が被害に遭われました。本当に報道を見て心が痛む思いがいたしました。これからの生活をどうしようってね、本当にこう大変な今思いをされておられるんじゃないかなとこう思います。心配されていると思います。被災された方々の上に天からの慰めとまた希望励ましがありますようにと心からお祈りをお捧げしたいと思います。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に来てまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の神様、皆を賛美いたします。先週大きな災害がありました。どうぞ被害に遭われた方々、家族を失われた方々、未だ行方不明になっている方々もおられます。神様、どうかお一人お一人を憐れんでくださって、天からの慰めとまた励ましをお与えください。また一刻も早く復興へと向かうことができますように、これからの歩みの上に神様の守りと導きがありますように、どうぞお願いをいたします。このひととき神様の御言葉の前に静まってまいります。どうか私たちの心を開いてくださって、最後まで導いてください。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今この礼拝説教の中で旧約聖書の民数記の中から連続して学んでおります。イスラエルの民はエジプトで奴隷のように暮らしておりましたけれども、モーセに率いられてエジプトを出発しまして、そして神様が彼らに約束されていた約束の地カナン、まあ今のイスラエルですね、そこを目指して旅に出ました。そのアラノ、シナイ半島のアラノでの旅の出来事をこう今ずっと見てきています。で最初、旅は順調に進みました。1年とちょっとで、もうちょっとで約束の地に入るというところまで来たんですけれども、結局ですね、約束の地に入るまでさらに39年間アラノの旅が延ばされてしまうことになりました。どうしてそうなったかというと、まあ、先週見ました、前回見ました、偵察隊を先に送って帰ってきたその報告を聞いてですね、そこに住む民族はとても強そうだということを聞いて恐れたんですね。それでこれならもうエジプトに帰った方がいいんじゃないかとこうつぶやいた。それはモーセだけではなくて神様に対してつぶやいたということだったんですね。その裁きとして彼らが40年間、アラノで羊を飼う生活をするように、アラノをさまようようにこう宣告をされた。さらに、その時20歳以上だった大人の人たちは約束の地に入ることはできないとこう神様は宣告されたのでした。それでも神様はですね、そのイスラエル人たちを見捨てるということは、なさいませんでした。40年間のアラノの旅がこう続いていくわけですけれども、その40年の間毎日天からマナを神様は降らせてくださったんです。何もないアラノでしたけれども、天からマナを降らせてくださって、彼らは毎日それを食べることができた。神様が養ってくださったんです。また彼らの先頭にはですね、雲の柱と火の柱が立って、行くべき道をしっかりと導いてくださり、また守ってくださったんですね。本当に神様の守りと導きがありました。イスラエルのアラノの旅というのは、私たちの人生の旅と重ねて見ることができるように思います。人生もなんかこう旅に例えることができるとこう思うんですよね。どうですか、皆さんのこれまでの人生の旅、順調に来ましたか？決して順調ではなかった。 じゃないでしょうかね。私もそうです。いろんなことがありましたし、これからも本当にいろんなことが待ち受けているんじゃないだろうかってこう思います。もう次々と問題が起こって思い悩むことがある、つぶやきたくなることもあるかもしれません。それでも天の神様は私たちを見捨てることがなさらないんですね。イエス様が私たちと共にいてくださって、私たちの人生の旅を導いてくださいます。このことを信じて神様に信頼して歩んでいきたいと思います。今日は民数記の16章に入ります。アラノの旅が39年間延ばされて、彼らはこの旅を続けることになりました。それはとっても大変なことであったと思いますね。あと39年もこの旅が続くのか、ね、こんな荒野で暮らさなければいけないのか、本当にここで生きていけるんだろうかってね、いろんな心配やら不安があったと思うんですね。そんな中である事件が起こりました。今日のところの一節と二節をもう一度お読みしたいと思います。一節と二節。レビの子ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ者たちで、会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人たちと共にモーセに立ち向かった。なんとですね、彼らのリーダーであったモーセとアロンに対する反乱が起こりました。その首謀者はコラという人です。それにダタンとアビラム、オンという人たちが共謀して民の頭たちを仲間に引き入れてモーセに立ち向かったとこうあります。それまでイスラエルの民を率いてきたモーセを批判してリーダーの立場から引きずり下ろそうとしました。まあ、大変な事件が起こったわけですね。では、コラたちは、どうしてモーセに逆らったのでしょうか。その次の3節のところにその言い分がこう記されているんです。3節を読みします。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。そういうことを言ったんですね。あなた方は分を超えているとこう言いました。分を超えるってね、日本語でそういう訳になってるんですけど、あまり使わない言葉かもしれませんね、最近はね。意味としては、出過ぎたことをするとか、身の程をわきまえない、そんなこう意味がある言葉ですね。で、なんでそう言ったかっていうと、イスラエルの民は、全員が主である神様のものである。で、神様がこのイスラエルの民の中におられる。それなのに、モーセがその上に立って我々を支配している。神様がおられるのにモーセが我々を支配している。それは分を超えたことではないのか。それはおかしいんじゃないか。モーセは降りるべきだ。そのようなことであったと思います。どうでしょう。もっともらしく聞こえるような言い分かもしれませんね。しかし、コラたちの主張は明らかに間違っていました。なぜならば、モーセは神様によって召し出されて、使命を受けてですね、イスラエル人をエジプトから連れ出すようにと、こう、使命を受けたからです。ね。モーセ自身がそれをやったんじゃなくて、神様の使命を受けてそこに立っていたということですね。モーセは神によって立てられたイスラエルのリーダーでした。 イスラエルの民はこのモーセに率いられて、あの足の海を渡ってここまで来ることができたんです、ね、本当に感謝しなければならないかったわけですよね。でも、コラたちはですね、あのそのことをこうすっかり忘れていました。まあ、分かっていたとは思うんですけれども、重要なことだとは考えていなかったみたいなんです。ではどうしてモーセに逆らったんでしょう、ね、まあ、いろんな理由が考えられると思います。あの39年間旅が延ばされてしまった、ね、なかなか約束の地に入れないというそんなもどかしさもあったんじゃないでしょうかね。まあ、野球で言えばそろそろピッチャー交代かなとかね、まあ、あのそんなこと、政権交代かなとか、そんなこと考えたのかもあの知れません。しかしそれ以上に個人的な理由がどうやらあったようなんですね。個人的な理由です。あのモーセとアロンだけに特別な奉仕が任されていたことに対する不満があったからだと思いますね。まずコラという人のことをちょっと見てみたいんですが、この首謀者のコラという人はモーセと同じレビ族という部族の人でした。で、このレビ族という部族は神様から特別な仕事を任されていた部族だったんです。当時幕屋というものが作られました。まあ、旅をしながらでしたから移動式の神様を礼拝する礼拝所、まあ、大きなテントのようなものを作って、そこで神様を礼拝することを、あの荒野の、ね、あの市内山にいた時にそれが命じられてそれを作ったんですけれども、その奉仕をする仕事がレビ族に任されていたんです。コラが属していた、氏族家系はケハテという家系でした。このケハテという、人たちはまたその中でも特別な仕事が与えられていて、あの幕屋の中にいろんなものが置かれたんですね。真ん中には契約の箱、あの十戒を刻んだ石が入れられている箱とか、いろんな調度品が置かれて、食材とか置かれていたんですけども、その中に置かれてた用具を運ぶ仕事をですね、あの毛当ての人たちは任されていたんです。それはとても重要な仕事、他の部族の人たちは一切触ってはならない。レビ族の毛当てという人たちだけがそれを運ぶことが許されていたんですね。ですから、このコラたちも神様から彼らでなければできないような重要な仕事を、奉仕を任されていました。しかし、この、彼らが運んだ用具が一旦設置されるとですね、今度は彼らもそれに触れることができなかったんです。幕屋が設置されてからは、今度はその幕屋の中で奉仕をする人たちが今度その仕事に当たりました。幕屋でその礼拝をする人、それは祭司と呼ばれる人たちだったんですけれども、それもまた特別に選ばれた人たちだったんです。当時、誰が祭司として選ばれていたかというと、あのレビ人の中の、モーセと、それからアロンの子供たち、これに限られていたんですね。モーセとアロンとアロンの子供たちだけが祭司として礼拝の奉仕をすることが神様から任されていた。ですから特別なあの役割が与えられていたということだったんですね。コラは、そうした状況にこう不満を抱いていたようなんです、ね。まあ、どうしてモーセとアロンだけが特別なのかって、ね、我々ではいけないのかって、そういう不満ですね。それを抱いていた。それからコラと共謀した人たちにダタンとアビラムという人たちがいました。で、一節のところを読むとですね、あのダタンとアビラムという人はルベンという部族にいた人だって書いてあるんですね。ルベン、ね、あのちょっと創世記を思い起こしてみましょうか。あのヤコブに12人の息子たちがいて、この12人の息子たちから12部族、イスラエルの12部族が分かれていきました。長男は誰だったでしょう、ね、長男がルベンだったんですよね。ですから当時の習慣では長男が後を継ぐのが当たり前だったんです。でも、 その後を継いだのは長男ではなかったわけなんですね。まあ、結局ずっとその後をたどっていくとユダが後を継いでいくことになるんですけれども、ルベンではなかった。しかも、幕屋の奉仕をするのは長男ではなくてレビの部族に限られていたんです、ね、こうした状況もですね、彼らにとっては不満であった。なんで長男の家系である我々がそれができなくてね、レビなんだって、そういう不満があったと思うんです。まあ、そうしたことでこう利害関係が一致してですね、コラとそれから、ダタン、アビラムラが一致してモーセとアロンに反旗を翻した、ね、そこにこう本当の理由、本音があったようなんです。さて、ではこの時モーセはどのように対応したでしょうか。まあ、この反逆を受けてですね、どうしたかとですね、4節をこう見てみたいと思います。4節、モーセはこれを聞いてひれ伏した、ね、これを聞いてひれ伏したって書いてある、ね、これどういうことかというと、神様の前にひれ伏したということではないでしょうか、ね、神様の前にひれ伏して祈ったということだと思います。祈りを捧げた。私はこれを見てですね、いや、さすがモーセだなって、こう思ったんですよね。皆さんだったらどうでしょう。もし、誰かから言われのないことを、ね、こう言われたとしたらね、誰かから反抗されたら、ですね、どうでしょう。まあ、私だったら、カッとなってね、言い返すんじゃないかと思いますね。どうしてそんなことを言われなきゃいけないんだって、ムキになって言い返すかもしれません。しかしモーセは違っていたんです。まず神様に持ってったんですよね。ひれ伏して、神様の前にひれ伏して祈りを捧げたんですよね。神様、これは一体どういうことでしょう、私はどうすればいいんですか、ね、そう祈った。そしてこうも祈ったと思うんです。もし本当に私が間違っているのであれば、どうかそのことをお示しください。そんな風にも祈ったと思うんです、ね、モーセって本当にこうへりくだった人だったんですよね。自分に対する批判をも神様の前で謙虚に受け止める姿勢がモーセにはありました。これは本当にすごいことだなとこう思います。民数記の12章の3節にですね、こう書いてあったんですね。モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。これ、ただ書いてあるだけじゃなくて、彼は本当にそういう人だったんです。本当に謙遜でへりくだって、批判をも真摯に受け止めて、神様の前に祈ることもできた。そういう人だったんですよね。私たちにはなかなかできないことです。ね、難しいなと思うんですけれども、それでもこのモーセの謙遜の姿に習いたいと思います。さて、まあ、そしてしばらくモーセは祈りました。その後彼は口を開きました。五節をお読みします。五節、それからコラとそのすべての仲間とに告げていった。明日の朝、主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しなり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。モーセは、主が、誰が聖なるものかをお示しなるというふうに言いました。どういうことかというと、つまり、人がリーダーを選ぶのではない。ね、イスラエルの神である主が、選ばれるのだ。だから我々は主に従うべきだ。まあ、そういうことを彼は言ったと思います。で、続けて7節の後半もお読みしたいと思います。で、7節の後半ですね。と、主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだってね、言いました。あなた方が分を超えている。ね。コラたちは、 モーセがですね、モーセが文を超えているってこう主張したんですけれども、モーセは祈って、ね、はっきり分かりました。コラたちの方こそ文を超えていたということです。さらに、モーセはですね、コラたちに対して忠告を与えました。彼らが間違っているということを諭したんですね。そのことが9節から11節にかけて、書いてあります。でこのところを、お読みしたいと思います。9節から11節。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからと言って彼に対して不平を言うのか。まあ、そういうことを言ったんです。モーセが語ったこの戒めの言葉には、私たちも学ばなければならない大切なことが示されているなとこう思いました、ね、とても大事なことを彼は言っていると思うんです。そこで、今のところからですね、本当の意味で文をわきまえるとはどういうことなのか、確認をしてみたいと思うんです。本当の意味で文をわきまえるってどういうことなのかですね。で、三つのことをこのところからお話をしたいと思います。で、一つ目のことです。それは、今与えられている立場を感謝して受け入れるということです。今与えられている立場を感謝して受け入れること。9節で、モーセはこう言いました。あなた方にはこれに不足があるのか問いただしたんですね。あなた方にはこれに不足があるのかって問いただしたんですね。で、このところ、不足があるのかというところ、他の訳の聖書も調べてみました。そうしましたらですね、口語訳聖書っていうのもありまして、そっちの訳はこう書いてあったんです。これはあなた方にとって小さいことであろうかってね、小さいことであろうかというふうにも訳されている。ですから、こういうふうに言えると思うんですね。コラたちには、自分たちに与えられている奉仕が小さいことのように思えた。ね、自分たちが担っている仕事が小さい仕事のように、思えたようなんですね。で、モーセとアロンがやっている幕屋の奉仕の方が大きくて重要であるかのように思えた。そして、今自分たちに与えられている奉仕、仕事に満足することができなかったんです。感謝してそれを受け入れることができませんでした。それに対してモーセは、それは小さいことではない。ね、神様があなた方に与えてくださった重要な大切な奉仕なのだと言いました。いかがでしょう。ね、これとっても大事なことだと思うんですね。私たちも、こう、いろいろな立場をいただいていると思います。まあ、例えば、家庭の主婦の方であれば、家族を、家族のお世話をして、健康面で家族を支えるっていうとても大事な役割がありますよね。一家の大黒柱の方であれば、家族を経済的な面で、養って家族を率いていくという、これまた大切な役割があります。また社会人の方であれば、仕事を通して社会に使えるという責任がありますし、学生さんであれば学生としてのなすべきことが、あると思います。教会でもですね、自分に与えられた賜物を用いて、こういろんな奉仕をお捧げしているわけですよね。ですから一人一人がそれぞれに神様から与えられた大切な役割というものを担っています。 皆さんはいかがでしょうか、ね、今自分に与えられている立場、役割というものを感謝して受け入れているでしょうか、ね、それに満足しているでしょうか、そして喜んでそれに仕えているでしょうか、ぜひこのことを顧みたいと思います。次に二つ目のことです。二つ目のことは、人と比べないということです。まあ、人と比較をしないということですね。コラたちは自分たちの奉仕とモーセたちの奉仕をこう比較しました。比べたんですよね。そしてモーセたちの奉仕の方が大きくて重要な役割だというふうに思ったんです。その時にモーセに対する妬みや不満が出てきました。私たちはこう人と比較する時に不満を感じたり、逆に優越感をこう抱いたりすると思います。どうでしょう。でも神様はですね、私たち一人一人にふさわしい賜物というものを与えてくださっているんです。賜物というのは言い換えれば、その人が生まれながらにして持っている能力とか得意なことというふうにも言えると思うんです。それは自分の力で得たものではなくて、実は神様から与えられたもの、あなたにはこの賜物を与えようって神様が与えたもの、いただいたものなんです。ですから、たとえ人の目にはですね、大きいものとか小さいものとかというふうに見えたとしても、神様の目から見ればどれも同じようになくてはならない大切な役割なんです、ね、人の目からそうは見えないとしても、神様の目から見ればどれもなくてはならない大切な役割なんですね。で、聖書はこのことを人間の体に例えて書いてあるんです。人間の体にはいろんな器官がありますよね。手や足や目や口や内臓、いろんな器官から一つの体があります。手がなくなったらどうでしょう。大変なことになりますよね。例えば胃がなくなったらどうでしょう。大変なことになりますよね。どれが欠けても大変なことになってしまう。正常に生きていけなくなるんですよね。たとえ小さな器官と思えるものでも、とっても重要な役割をしているんです。それと同じように、私たち一人一人もなくてはならない大切な一人、大切な存在であるということなんですよね。そうであれば、やっぱり人と比べる必要はないということなんです。私たちは今与えられている賜物を持ってですね、自分のなすべきことに精一杯励んでいけばいいと思うんです。今度は三つ目のことをお話ししたいと思うんです。三つ目のことは、神様の前にへり下るということ、謙虚になるということです。まあ、文をわきまえるということの意味として、三つ目のことは神様の前にへり下る、謙虚になるということです。コラたちは、モーセが神によって立てられた器であるということを忘れていました。ね、自分たちに与えられている立場に満足できないで、自分たちに与えられていないものを求めてモーセに逆らいました。神の前にへり下ることができなかったんですね。ここで今週の御言葉にこう目を留めたいと思います。司法に印刷されているんです。今週の御言葉、ローマ書の12章3節をここに挙げさせていただきました。ローマの12章の3節の御言葉です。このところご一緒にお読みしたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。ローマ12章3節、この御言葉を思い起こしました。 で、これはパウロという人が神様が与えてくださる賜物について、語っているところです。で、全ての賜物は神様が与えてくださるものなんです。ね、自分の力で得たものではない。そのことを忘れて思い上がってはいけないというんですね。で、それぞれに与えられた賜物に応じて慎み深く考えなさい、謙虚になりなさいとですね、パウロは進めているんです。それは神様が私たちにこう進めていることですね。どうでしょうか、ね、私たちは神様の前に自分がいかに罪深くて、いかに弱いものであって、いかに小さな存在であるかということを忘れてしまうものなんです。それを忘れてついこう高ぶってしまう、そういう弱さがこうあると思うんですね。で、本当に気をつけなければならない、私も本当に気をつけなければいけないなと、こう自分の弱いところだと思うんですけれども、ぜひですね、この御言葉を心に留めたいと思うんです。この御言葉を思い起こして、神様の前に本当の意味でへり下るものとなりたいと思います。今日はこのコラたちがモーセに対して起こした反乱の事件から学びました。神様は私たちが今置かれているところで与えられているものに満足をして感謝して、自分がなすべきことに精一杯励むことを求めておられます。人と比べる必要は全くありません。このことを覚えて神様に信頼して歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。私たち一人一人にふさわしい賜物が豊かに与えられていることを感謝いたします。それにもかかわらず、私たちはそれに満足できずに不平不満を言い、人と比べて落ち込んだり優越感を抱いたりする弱いものです。私たちが神様の前に心からへり下って、今与えられているものを感謝して受け取ることができるようにしてください。そして今自分がなすべきことは何かをしっかりと見極めて、そのことに向かってまっすぐに進んでいけるように助け導いてください。また私たちもモーセのように謙遜になれるようにお守りください。今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますように、このひとときを心から感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。